みんなのダイエット。この番組は痩せたいと食べたいの両立を目論む大人たちがせっせとおやつをコレクションするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
食べたい半助です。
鉄夫もお邪魔させてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
俺ですって言いましたね。
うん、いいですいいですよ。はい、お邪魔させてください。
はい。
ダイエット研究所じゃありません。これはみんなのダイエットです。
はい。
はい。
コレクションなんですけど見つかりません。もうね、
うん、
メイプルないです。
ああ、メイプル依存症。もう禁断症状が出てる。
カナダメイプルないです。
はい。
あのね、モバイルで1パック残ってるんですよ。
うん。
食べれなくて、うん、いや、これ食べたら本当にないわ、と思って。
うん。
いつも見ながら、あ、食いたいけど、見つかってからにしようって思って、1個だけモバイルパックが残ってる状態で、コレクションができておりません。
はあ。
あ、でもコレクションって言えると、このおやつコーナーのために、皆さんのためにいろいろ買って試しているわけですが、仕方なく。
そう。もうあなたが仕方なくっていう時はもう目がニマニマしてる感じが。はい。
やっぱいっぺんに全部は食べれないじゃないですか。
うん、
なので、ちょっと味を見とかしたやつがすげえいっぱいあります、今。
いや、そうでしょう。話聞いたら狙ったやつと、何の気なし買うやつと、外れても買うやつと。
はい。もうね、おやつ、もう、よりどりみどりな感じです。
もう僕、イメージは冬眠前のリスみたいになんかほっぺた膨らませる半助さんが浮かぶんですが。
本当ね、そんな感じ。
もうすぐ冬ですからね。
おやつは、これ以上買わないっていう袋を作ってたんですよ。
は？
それから。
はい。
要は、スチールの棚があって、そこに、まあ、S 字のフックで、袋を一つ、ぶら下げていて。
はい。
おやつ、お腹空いて買い物行ったりすると買いすぎちゃったりするじゃないですか。
はい。
で、買ってきたおやつは、とか、その、なんだろう、食べ物系を全部そこに、とりあえず突っ込むんですよ。
うん、
で、それ以上、入らない時には、もう買わないっていう。そういえば、いえ、あの袋まだいっぱいだったから、やめとこう、っていうのができてたんだけど、
うん、
袋が、今3つぶら下がってます。
1個で収めない意味ないやん。
そうそう。袋が3つになっちゃったと思う。はい。そんな、おやつ、いっぱいな、状況でございます。
下手に経済力ができてしまったから再現がなくなってしまうわけやね。
いやいや、うん、いや、この番組のために仕方なくかな。うん。です。
はい。
九州ではどうですか？売ってないですか？
何ですか？宣戦布告ですか？
カナダ、カナ、なんだっけ？
好きなものぐらい覚えとけ。
カナダメープル、メープルカナダ。
ココナッツサブレ、カナダメープル味でしょう。
あ、それそれ。
だよね、確か。
はい、です。はい、
なので、前回もテキスト貼りました。今回も貼っときます。日清シスコさんのお客様窓口のお問い合わせフォームと電話番号入れときますので、みんなでカナダメープルいっぱいくださいと、圧力団体のように言って。
あ、そうだ。あのね、そのゲットの方法一つ、そのお問い合わせ窓口を教えてくださったのがあれなんですけど、まあ、前回お話しさせてもらった沖縄でご一緒させてもらった、
はい、
僕はさせてもらってないんですけど、ライダーさんのお一人の方がなんか上げてたんですよ、写真を。カナダ
今回、バイクのライダーさんが3名おられたんですよね。
そうそうそう。
はい。その3名のうちのお一人が
一人が、カナダメープルをあげていて、違う人かとか思ってたんだけど、いやいやいや、やっぱそうだなと思って。で、美味しいですよね、みたいなコメントを入れたら、やっぱり探されたらしいんですよ。そのライダーさん。やっぱりなかったらしいんです。
ほう。
で、そんな、ないんだよねっていうのを奥さんにお話しされたそうです。
はい。
そうすると奥さんが、任しときと。一言言って、次の日テーブルにドーン。すごくないですか？
すごいですね。
散々お店回られたらしいんですけど、なかったのが、任しときって言った次の日のテーブルにドーンって置いてくれる奥さん。すごいなと思って。なんか、その、日清シスコの、そのまさしく哲夫さんが貼ってくださったお問い合わせ先に連絡をしたそうです。で、住所を伝えて、どこに収めてるか教えてくださいと。で、そこを端から電話をし、そこがいくつあるか聞いて買いに行ったんだそうです。
正しいね。
すごいなと思って、かっけ。
当てもなく目につく薬局から、ドラッグストアからスーパーに入っていって、探してくたびれる俺とは違って、すごいね。
すごいよね。
大阪の、大阪のライダーさん？
大阪の方だと思います、多分。うん。
その県さん？
あ、いや、違う方。市民の方。
西村さん？
そうそうそうそう。
あの渋い方？
そうそうそうそう。
超
声、すげえかっこいいよね。
声もかっこいい。声渋いし。
見た目もかっこいいけど、声がすげえいいなと思って。
喋り方もちょっと、いい意味の軍隊チックなかっこよさでね。
うん。なんか、大人な、
何々されたし、みたいな感じでね。かっこいいと思って。
そうそうそう。なんか無線のやりとりにちょっと惚れたと思って。
うん、うん。思った思った、僕も思った。
まあ、僕もさせてもらったりしたこともあるんですけど、まあ、
超クールで職人さん、ちょ、僕が学生時代にバイトしてたところの職人さんにそっくりな、
ああ、そう。
はい。で、その方が超、職人さんでピシッとして、そして気前も良くて、ちょっとバイトの僕たちを可愛がってくれて、みたいなとか、ちょっと本社の人が来た時にちゃんとこちらの現場の意図を組んでくれたことをピシッと言う、みたいな感じで、そういう意味でも仕事としてかっこいいと思った人にそっくりなんですよ。で、多分あの方の喋り方もそういう感じなので、もうダブってね、かっこいいとしか浮かばないんですよ。うん、
で、そのなんか、Facebook？かな、よく、ね、奥さんとね、出かけられた写真とかあげられて、すげえ仲いいなっていう感じの。で、なんかすごい奥さんも綺麗な方なんですよ。
へー。
その、任しときっていう、なんかそんな感じがちょっとイメージと違ったんだよ。とか思ったんだけど。
なんか肝っ玉母さん的な感じだよね、その子といい方といいね。
その感じからするとそうなんだけど、でもやってること敏腕な感じだよね。やり手の
仕事ができる人なんだろうね。
そうそうそう。すげえ。奥さんかっけえと、ちょっと思いました。はい、なので、お問い合わせいただいて、近くのお店を聞いて、在庫があるか確認をして、買いに行くと、ハズレがないかな、ということでございました。
はい。で、その情報は聞いてきたの？
ま、ん？いや、聞いてきてないよ。だって俺、今週4カ所回って4カ所外れてるからね。
聞いてる人がする行動じゃないわね。
じゃないよね。
まあ、たまたま。そこまで繋がったなら、おこぼれを、に預かってこい。
ちょっとね、まあ、たまたまちょっと、いろんなところのお店に行かなくちゃいけなかったんで、ついでといえばついでだったんですけど。
それでも聞いてから行ってって損はないでしょ
う。まあね、いや、っていうか、緊急事態でバーッと回っちゃったから、まあついでに回っとけと思って見たんだけど、まあうちの僕が普段行く全部のスーパー、ないです。ありませんでした。びっくりです。ライフから姿を消したのもびっくりだったんですけど、そろそろ他に入っててもいいかなっていう期待があったんですが、 あるのはオリジナルとトリプルナッツ。で、たまに発酵バターが混ざってる。
あ、発酵バターはまだ食べたことがないんですよ。
あ、そうなんですか、はい、発酵バターは結構、まあでも今トリプルナッツとオリジナルが一番ある確率が高いですね。でも発酵バターも2件ぐらいあったかな。
で、ちょっとハンセさん、鑑定していただいていいですか。
はい。鑑定
ココナッツサブレ、爽やかレモンっていうのを見つけて買ったんですけど。
え、ま、
ホームページにも載ってないんだよ。これパチモン？
パチモンってわかんないけど。いや、美味しそうじゃん、それ。食べました？
いや、まだ開けてないです。あなた酸っぱい系は嫌がると思ったんですけど、そうですか？
ああ、なんか美味しそうじゃないですか。
ヨーグルト風味でしたって甘酸っぱい美味しさよ。
ああ、へえ、あ、合いそう、でも、ココナッツサブレに。
おお、そうですか。嫌がると思った。
うん。これから出てくるのかな？ちょっと楽しみ。
うん。はい。ココナッツ、爽やかレモンという味を見つけてしまいました。
うん。
ホームページにも載ってないのに。
はい、気になります。
はい。
はい。次、レモンブームが来るのかしら。まあ、でも、まだメープルかな。ということで、はい、そんなことをお話ししていると、前回みたいに2時間近くの収録になってしまうので、今週は大事な。
17分削りましたよ。
すいません、ありがとうございます。結構、戦ってもらったんだなっていうね、苦労の跡が伺いながら、
今日は。わかりました？
なんとなく、いや、でもね、その前後関係とかもうわかんないね。
いや、できるだけ気がつかれないぐらい自然にしたつもりなんですが。
そこはわかんない。でも、なんとなくその、端々がね、やっぱり、喋った本人としては、ありがとうございますっていう感じです。はい。ということで、まあ、哲夫さんの負担も少なくするためにも、スムーズな進行を、心がけていきたいと思います。
そしたらもうおやつに行った方がいいんじゃないですか。ここまで行ったら、
じゃあそのおやつ、メイプルブームまだ流れが途切れませんので、おやつなで今週もありますよ。メイプルのコーナーで、いや、おやつのコーナーで、はい、メイプルは鳥です。
今週
一つ目、こんにゃくパークのカスタード風プリンいただきました。
は？すみません、私たちは画像を見てるんですが、これこんにゃくなんですか？
そう、この形で、こんにゃくゼリーでカロリーゼロみたいなやつ、スーパーに並んでるの見たことないですか？
この形じゃない、もうちょっと一口サイズのやつを。
あ、そうそうそう、その一口サイズのもあるんですけど、こういうなんか大きなバンというか、
今、
まあ、
写真には iPad mini かなんかと横並んでますが、
そうですね、 iPad mini です。なので、
この画面サイズとほぼ一緒ですよね。
うん、まあだから
8インチサイズぐらい。
そうそう、
あんまりおかしいに 7.8 インチとか言わないけど。
なんかでっかいタブレットを持ってるような感じ、手に取るとね。でもこのサイズのね、ゼロカロリーのこんにゃくがいろんな味で出てたりするんですよ。
え、あれ、ちっちゃい子が誤飲して間違って飲んで亡くなったりしたから、どうせならもう飲み込めないぐらいでかいやつにした方がかえって安全だっていう発想なの？
なのかな、わかんないですけど、まあ板状な感じで。
相当でかいですよね。一口じゃ絶対いけないよね。
はい、無理無理、そんなサイズじゃないですね。
はい。
そんな感じのゼリーがあって、はい、それも気になってね、いくつかは食べたことあるんですよ。まあ、随分前ですけど。
と、いろいろ気になりますね。はい。
あんまり好みじゃなかったんですよ。その、ゼリー感がね、なんかちょっと違うんだよなっていう感じだったので、手を出していなかったんですが、
うん、
これが、加わって、うわ、メイプルの話散々してますけど、僕、カスタードプリン好きなんですよ。
うん、
なので、うん、これは、ちょっと、また騙されてもいいから、一回言っとこうっ って思って買いました。
うん、なんか大きいプッチンプリンみたいなのも想像できるパッケージですよね。
はい。
はい。
108円です。280g あります。で、まあこれ裏確認して、カラメルが入ってないのは確認しました。そこはちょっと残念だったんですけど。
パッケージに思いっきりカラメルがかかってるプリンじゃないですか。
そう。まあでも、よくあるパターンで、はい、入ってない。こうやって絵には書いてあるのに、入ってないやんっていうのは結構あるんで、はい、俺もそうかなって思いって、これ、裏ひっくり返すと、透けたトレーンなんですよね。プラス、そうなんで。ひっくり返すと、こう、見えるので、はい、あ、入ってないなっていうのは確認がした状態では買ってるんで、そのカラメルがないのは、まあ、騙されたかっていうショックはなかったんですけど、
はい、
いただきました。いや、これね、美味しいんですよ。プリンじゃないんです、確かに、
うん。
カスタード風プリンっては書いてあるんだけど、うん、プリンじゃないんだけど、プリン食べたっぽい感じになる。これありって思って。
こんにゃく臭さはない。
え？
こんにゃく臭さはない。
まあ、ないんですよ、ないんですよ。そう、さっき言ったゼリーシリーズは、うん、そのこんにゃく臭いっていうのかな。なんかね、ちょっと薬っぽいというか、あんまり好きじゃなかった。その食感もいまいち好きじゃなかったっていうのもあるんですけど、これは、つるんとしてます、かなり。つるんつるんな感じ。で、プリン。
カスタード風プリンじゃなくて、カスタードプリン風にしてくれたらいいのにね。
そう。多分そうなんですよ、もう。実際。うん、その風をつけるのが後ろだと思うんだよね。うん、なんですが、まあ、でも、プリンチはプリンです。これ、上に乗っかってて出されたら、プリンって思うかもっていうぐらい。で、
あなたのことだからカラメルを作った。
いや、まあでもそれちょっと今計画はしてるんですが、なんだろう。プリンって、本当に焼きプリンとかってあるじゃないですか。
はい。
ああいうのと、さっき名前が出てました、プッチンプリン。
はい。
あれ、ゼラチンかなんかで作るんですよね、ああいうのって。
はい。
ゼラチンタイプと焼くタイプとあるうちの、ゼラチンの方とはほぼ変わりない感じ。
へぇー。
なので、罪悪感なく、これ食べれるならいいや、って思ったんですけど、なんかちょっと違和感を感じてパッケージをよく見てみました。
はい。
椎
茸が入った。
いや、ゼリーは0キロカロリーなんですよ。ゼロカロリーってでかく歌っているんですが、
うん、
これね、全然ゼロとかそういう商品ではなかったみたい。
誰も最初からゼロと言ってませんよと
っていう感じ。これが、そう、カロリー的に高いのか低いのかがよくわかんなかったんですけど、あれどこだったっけな。ゼロではなくカロリーが書いてあったんですよ。あ、77キロカロリー。
ん
ー。て、高いのか低いのか。ただし 100g なのでかける280なんですよね。
うん。
っていうと、なんかそこそこ普通にデザートなカロリーって思って、
77の 2.8 倍
77×2.8 ってどうなんですかね。
215.6 キロカロリー。
あ、でもそんなでもないか。
この差でに、これだけ大きかったらね。
で、200ぐらいだったら、ヘルシー？
どうなん
だ？あり？
ご飯一杯ぐらいです。
あ、結構か。
あとはセブンイレブンの金の食パン1枚ぐらいですかね。
あ、金の食パンそんな高いんですか？
ああ。
確か1枚で265キロカロリーぐらいあるんですよ、あれ。
ああ。
すごいな。
と、同じくらいですね。
これを、まあ、半分ぐらいでやめとけば結構いいかも。かもっていう感じ。まあ、全部食べちゃったんですけど。
朝ラーメン食った後にでし
ょ。いや、これはね、夜食べました。夜。
朝ラーメン食べてない日に。
朝もラーメン食べました。食べた日です。同じ日です。そうですね。はい。で、まあこれあげたら、ヨシリンさんがね、番組で話しますみたいなの書いたんですけど、いや、すげえ気になりますってお返事をいただいてるのにさっき気がついて、お仕事から気になりますって書かれてるんです。ヨシリンさん、プロのパティシエなんですよ。この108円のこんなプリンを紹介してていいんだろうかってすごい今になって罪悪感を感じているんですが、ヨシリンさんごめんなさい。そんなに立派なものではございません。
はい。セカンドシーズンから聞かれた方、ヨシリンさんというリスナー様は、ファーストシーズンの時にはリスナーさんだったんですが、その間に独立されて、プロのパティシエでお店を持たれたんですよね。
さらされてね。で、もうなんか雑誌とかにも紹介されるぐらい、なんか写真を。
メジャーデビューよ。
メジャーデビューですよね。すごいなと思って。スイーツラボ1090されてます。時折写真を上げていらっしゃるのを見るとすげえ腹減るわっていうね、食べてみたいっていうのがいっぱいあります。
みんなのおやつに反応してくださって、
はい、
みんなのおやつどころか余るほどあるっていうか売ってるっていううまいツイートがね。
私もプロだからね。まあなんで女子人さんの本格的なのとには程遠い感じですが、まあでも美味しかったのは美味しかったので、これねミルクプリンもあるんですよ。だけどこっちはもう完全にプリンっていうよりもミルクなんて牛乳缶っていうんでしたっけ、ミルク缶みたいなそんな感じでした。でもこれはこれで美味しいです。こんにゃくパーク見かけたらチャレンジしてみてください。
はい。
そして二つ目、待ってました。メープルでございます。ロッテの乳酸菌ショコラグラノーラ。グラノラって書いてあるわ。
グラノラ。
のメープル&アーモンド味。
はぁ、
アーモンドがチョコでコーティングされています。
あなたが気になってるナッツじゃないですか。
ナッツです。はい、今ハマっているナッツです。パッケージ見ると結構ゴツっていう感じ。で、イメージで言うと、うん、なんて言ったらいいんだろう。OK マークした時の丸の中に入るぐらいの大きさのものをイメージしてました。
うん、
しかし、うん、開けてみると、このパッケージにある小さい方ぐらいのがいっぱい入ってます、
うん、
そしてさらにちっちゃいのも入ってます。そして何よりメープル感が弱いです。なのでメープル好きはやや物足りなく感じるかもしれません、うん、だけどなんだろう、ザクザクした感じ、麦チョコのザクザク版みたいなイメージ。
ほうほうほうほう。
ザクザクサクサクみたいな感じで、パクパク食べれちゃうのでこれ結構食べ過ぎちゃいます、うん、そしてこれ何かメリットがあるのかっていうと、この乳酸菌ぐらいしか免罪符が見当たらずいいのだろうかっていう。まあでもナッツだからいいよね。まあメープルだからいいよねっていうことで。
いや何も良くないよ。メープルなんか最初から何も良くないよ。あなたが好きっていうだけで。
前回の聞いたらメープル太るっていうなんか一つのセットになったのが、メープル悪者になりつつあるので。
うん、いや、っていうか、あなたも思ってたんやね、やっぱりっていう。
いや、でもこれ美味しいですよ。美味しいです。メープル感は薄いけど、ちょっと、一つまみっていう感じではいいかもしれない。で、もうちょっと粒が大きい方が、一個だけにしとこうとかっていうのができるんですけど、ちっちゃいから結構食べちゃうんですよね。なので、やめ時が難しいお菓子。やめ時をマスターするのに、使ってみるといいかもしれません。
全部食ったら何キロカロリーなんですか？
あ、裏、調べときます。裏取るの忘れてた、これ。はい。今度、次回、テキストに書いていただけるように調べときます。
はい。これで、ハンスケさんも人並みにナッツが食べれる機会ができるかもしれませんね。
うん、ナッツね。これね、ナッツザクザク感が、食感が楽しくて美味しいですよ。いかにもアーモンドチョコっていう感じじゃないですね。なんかちょっとサクサクした感じが美味しいので、ぜひ試してみてください。
はい。
ということで、今週はまだまだいろいろとご紹介しなきゃいけないことがありますので。
でももう30分ですよ。
おやつ、あ、もう30分？おやつのコーナー終わりです、
はい。ありがとうございます。
ココナッツサブレカナダメープル情報もお待ちしております。
お待ちしております。
はい。で、今週はメールいただきました。
ありがとうございます。
青さんいただきました。5つ目。永井さん、半助さん、哲夫さん、こんにちは。青さん。さん付け不要ですというふうにいただきました。青さんで行かせていただきます。先日はメールを読んでいただき、また永井さんから回答をいただきありがとうございました。番組の感想を求めて面白いとしてしまったので永井さんに誤解させてしまったようで申し訳ありません。永井さんの解説はとてもためになっています。番組を聞きながら iPhone に永井先生の話をメモして長い語録を作っています。それぜひ送ってくださいっていう感じですが、時々読み返してはモチベーションの維持の材料にしています。この番組のことは検索で見つけました。
お、
9月頃ダイエットキーワードにポッドキャストを検索していたところ、ダイエット研究所を見つけ、ポッドキャストステーションスクランブルのホームページを見つけて、みんなのダイエットにたどり着きました。
いらっしゃい。
ダイエット研究所偉い。ありがとうございます。私の今の状況ですが、40代前半の男性です。デスクワーク仕事のストレスで今年の春に65キロから70キロまで太ってしまいました。夏頃からダイエットを意識し始め、今は67から68キロぐらい。仕事が忙しくてまとまった有酸素運動はできていないのですが、ムーバレックスと腕立て伏せを日課にしています。すごい。当面の目標は65キロまで痩せることです。この番組を聞くまで体重が減れば体型も良くなると思っていたので、その後はどうしようかと考え中です。お腹のぽっこりの解消が次のゴールかなと思っています。半助さん、哲夫さんの成果発表を聞きながら私も頑張ります。これからも無理せず番組の配信をお願いします、ということでいただきました。で、グラフもね、記録を取られているグラフの方もつけていただいて、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてもう一つ、いただいております。永井さん、半助さん、哲夫さん、こんにちは。青さんです。163回拝聴しました。沖縄を満喫された半助さんのおしゃべり楽しかったです。すいません。なんか暴走しました。私も沖縄でステーキとタコス食べたいです。ぜひぜひ。タコス美味しいですよね。
うん、
はい。結果発表で突然哲夫さんに名前を呼ばれ、衝撃を与えまいと哲夫さんがお名前を出していたのですが、逆に衝撃の数値をしっかり聞いてしまい、電車の中で思いっきり吹き出してしまいました。哲夫さんのせいですね。はい。
はい。
他の乗客の注目を浴びてしまいましたと。という報告だけでは申し訳ないので、ムーバレックスをしていたら体重が動き出した報告をします。
お、
ありがとうございます。
こういうのが欲しかったですよね。
ですね。はい、私は年齢40代前半で身長165センチ、体重が67-8ぐらい、体脂肪率が21から 22% です、しばらく体重が一進一退だったのですが、ムーバレックスと足首のストレッチを続けること2週間体重が急に減り始めました。66キロ台が見えてきました。
すごい、素晴らしい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
他にも膝の痛みが軽減したり姿勢が良くなったような気がしています。ムーバレックスすごいですと、このまま続けてしっかり成果が出たらまた報告します。寒くなってきましたので皆様お体に気をつけてくださいということで、これからも、番組配信続けていただけると嬉しく思いますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
すごいですね、ムーバレックス、やっぱりすげえ。2週間で、いや
だって一番やらない人が何を言ってるんですか。
ムーバレックスすげえな。はい、素晴らしいです。
まあでもあのほら、あのお一人の方からあの2回というかあの1回の番組に対して、
うん、
あの2度メールをいただけるってなかなかないじゃないですか、う
ん、はい
はい、
ね、だからまあありがたいなというところとですね、はい、あのまあ本当にね、あの役に立っているんだったらこれ幸いっていうお話ではあるんですが、
はい、
まあね、あのただ僕多分5、6になるほどためになる話をしてるっていうかできてる余裕が全くないと思うんですよ。多分それよりも時代はメイプルとかそういう5、6の方が積み重なっていう気がするので
時代はメイプルね、はい、
はい、あとタコス美味しいよねとかそういうお話の方が、あの5、6として残っていく感じがちょっと強くてですね、
どんな5、6ができてるのかちょっと気になりますね。
そうですね、でもまあ多分僕が言ってたっていうよりもあの半助さんが都合のいいように曲解して広めていってるのが多分多いんですよ。これは多分朝は王様だからっていうですね、朝は何でも無制限に食べていいみたいな形で伝わっていたりとかするじゃないですか。
うんうん、
夏いいんですよ、ね、
だから
前回ね、
そう、長い語録が私が作るなら一番最初に来るのは朝は王様ですね。はい。
でもほら、それってあの、正しい意味とこうずれていくじゃないですか。
こうやって世の中の言葉ってずれていくんだろうなっていう感じがしますね。
そうなんです。だって無念っていう言葉ってね、あの、念がないと書きますから、もともとは悔しいとか残念っていう意味ではなくて、はい、何も考えないっていう仏教用語らしいんですよ。
ああ、なるほど、ね。
はいはい。
だからあの今僕の中では朝王様っていうのはそれと同じぐらい意味が変わって浸透してるなってちょっと思いつつある感じなので、もしかしたらそちらの方が響かれてしまって僕が言った話として5、6とかに記録をされていたらすごく怖いなっていう。
後年なんか石碑かなんかを発掘すると朝は王様倍長いとか言ってこの人は勘違いしてるとか言われると嫌ですね。
とてもだから怖いなぁと思ってはいるんですけど、でもね、あの、ちゃんとあの、本当に、そこまであの、すごくしっかり聞いてくださって、
うん、
でね、ましてあの、ちゃんと日課に素晴らしいことにムーバレックスで出立て伏せをしてくださっているっていう、
うんうん、
ね、ありがたいお話です、本当に。ただあの、ダイエット研究所をスルーしてみんなのダイエットにたどり着いたっていうですね。
いやいやいや、ダイエット研究所があってこそここに来ていただいたので。
多分ほら、僕らでも多分、ダイエット研究所で青さんのお話をしていないじゃないですかっていうのは、うん、それはあの、そこに関してあの、アクションをいただいてないからっていうのもあるんですけれども。
うん、
だから、通り過ぎていかれて、ここにたどり着かれたなって、ちょっと思ってたりとかしまして。
半助さん、自分だけのやつだから、なんかこう、メールしづらいんじゃないですか、あれ。僕も聞いても、なんか聞いてないふりしなきゃいけない感じがするぐらい、なんか、覗き聞きした感じが。
そんな感じなんですかね。いやいやいやいや。はい。
まあまあ、それはね、あの、冗談ではあるんですけども。でもね、まあ、そんなにほら、やっぱりあの、ここで素晴らしいのは、あの、5キロぐらい増えたところから、ちょっとこれで痩せなくちゃいけないなっていうことを、
うん、
ちゃんとね、考えられて実行に移してらっしゃるっていうところ、
うん、
素晴らしい。
がとてもね、素晴らしいなと、うん。そしてやっぱりちゃんとその成果が実り、
うん、
数字が変わってくるわけじゃないですか。
羨ましい。
すごい。
ね、 ただ怖いのは多分皆さんも経験、痩せたことがある方、ご経験ある方多いと思うんですけれども、
うん、
初めて2キロから3キロは1回景気よく落ちるんですよ。
はいはいはいはい。
で、そこからが結構分岐しまして、
うん、
まあ貯めてもう一段落ちる方、それから揺り戻して元に戻る、またそれ以上戻す方、
うんうんうん、
っていうのが割といらっしゃったりとかしまして、
うんうん、
だから青さんもここが今多分もしかしたらまた数字として動きにくい時期に入るかもしれないのですが、
うんうん、
体を使っていると徐々に徐々に変化は出てくるっていうことを覚えておいていただけると、
うん、
そう戻るっていうことは防げるのかなと、
うん、
それで皆さんこれで自分のやっていることに対して何でしょう、背景と言いますか、根拠と言いますか、こうだからこうっていう風に、
うん、
全部仕組みを把握してダイエットに取り組んでる方ってすごく少ないと思ってるんですね。
はいはいはい。
だからダイエットってすごく料理と似てるなと僕個人的に思ってまして、
お
割と独学でもできるし、いろいろなテレビを見たりとか情報を入れたりして作ることもできるけれども、
うんうん、
それが例えば晴れの日に行くレストランみたいなところと同じ味になかなかならないっていうところ、
うんうんうん、
そこに関してはやっぱり経験値だったり根拠だったり修行みたいなものっていうのの情報量とかバックグラウンドが変わってくるじゃないですか、
うんうん、
なのでどうしても多分自分でやっているときはいわゆるまあ極端な話をすると自己流の延長線上にならざるを得ないと思うんですね、
うんうんうん、
だから止まった時とかなかなか思うように変化しない時にこれでいいのかって迷ったりもされるわけじゃないですか。
はい。
なのでまあとりあえず変化する時期っていうのは必ず訪れていくので、今動いていることで数字が出ているのであれば、
うん、
しばらく、うん、そうたとえ数字があまり動かなくても続けていただいて、一月二月様子を見る感じで、3ヶ月して動かなかったらアプローチを変えた方がいいんだなっていうふうに判断をしていただけると、
うん、
失敗せずに落としやすくなっていくのかなと思うんですね。
なるほど。まあ、
でもそのあたりまで、そう、65キロぐらいまで戻せればすごく順調ですし、ただそこまで行った後にまた次の関門がありますから、これで目標達成って言って、
うん、
エンディングロールが流れるわけではなく、そこからがスタートラインになったりするので、
うんうん、
そこを戻さないように、そう体に刻み込むっていうことがまた今度は多分やることを変えないと、
うん、
なかなかそれが定着はしていかないので、そこは多分アプローチ変える必要はあると思うんですが、
うん、
そこまでは一度ね、今結果が出ている動き方を続けていただけることはとてもありがたいなというと、ね、本当に何を一番ありがたいってですね、ちゃんとムーバレックスをやったことによって変化をしてくださって、そのことを、
うん、
お便りとしてお寄せいただいたってこの事実ですよね。本当にありがたいですね。
ありがとうございます。ムーバレックスすげえな。
すごいんですよ。このメイプルに対しての感情と今の感情の入り方の温度差がです。
すげえ軽い。
いやいやいや、でもこれ2週間ね続けてっていうのが素晴らしいです。ありがとうございます。ぜひぜひその経過報告またね、
ですね、改めてまた
お送りいただけると嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそもそもがね、青さんが5キロぐらいでやばいなって多分気がつかれたんでしょうね。そこから始められているということなので、僕は多分その5キロぐらいの時に気づいてないんですよ。多分このプラス5キロはなんか全然スルーしていて、20キロぐらい増えて、あれ?っていうね、多分そこの意識の違いがもうすでに明らかに出ている感じなので、多分青さんは大丈夫です。ありがとうございます。
すごい大丈夫の背中の押し方ですね。僕よりも早く気づいたから大丈夫ですっていう話を。
いや、やっぱ気づく人はやっぱ5キロぐらいでやばいなって思うんだなっていうのはね。
でも、半瀬さんの言う通り、確かに5キロで気づかれる方は割と早いと思います。
そうですよね。
それはね、本当に早いと思います。だから、半助さんが鈍いとか遅いんじゃなくて、青さんが気づくのが早かったなとは思います。確かに。
意外となんか5キロぐらいって、 なんか、まあ、特にね、これストレスでっていうキーワードも入ってますけど、忙しかったりするとそういうの気にできなくて、あーって気づいたら、まあ、20キロはあれですけど、意外と5キロって通り過ぎちゃう数字じゃないかなって思ったので、まあ、5キロでね、意識して動き始めてるっていうのは素晴らしいなっていうふうに思いましたけど、ぜひぜひ目標を達成していただいて、その報告と、その後の継続具合なんかもね、教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、ぜひ皆さんもこんな風に動いてますとか、うまくいかないですとか、うまくいきましたとか、いろいろお便りいただけると嬉しいです。ぜひ。
そうですね。このまま行くと、おやつ番組になり変わっていく可能性が。
ね、ダイエットの話はなかなかしてないなっていう。久々にダイエット番組っぽいお話ができてよかったです。
すごいですね。おやつの時との温度差が激しくてまたびっくりしたんですけど。
うん、いや、ちょっと落ち着いて話しないといけないかなと思って。ということで、ここからは私たちの成果発表です。はい。ダイエット成功されてるということで。
あ、なんと、そうなんですね。
痩せたらもう、ご褒美。
うん。
ご褒美といえば、ラーメン。
ラーメン？おやつ？ラーメン？
ラーメンの紹介してる番組。
はい。
週刊ラジオの。
あららら、すいませんね。お耳汚しをして、すいません。
でございます。
はい。
週刊ラジオ127回を迎えております。はい、こちらでは私が沖縄に行った時のお話をしております。
はい。こちらで私は辛いもののお話をしております。
以上。
あ、それと、もう一つ。
はい、もう一つ。
民大の方で、半助さんがとてもありがたがっている、全粒粉入りの麺なんですけども、
う
ん、
ほうほうほう、うん。
あれ、麺の中で 5% しか全粒粉入ってないので、さほど、さほどっていう、感じでございます。以上、失礼します。
衝撃的に厳し
いです。はい。10% も入ってないです。
あ、そうなの？
はい。ほんのちょっとしか入ってないんです、全粒粉って。
全粒粉でできた麺じゃないんだ。
全粒粉だけで作ったらすごいゴワゴワの麺ができちゃいます。
すごい、鉄道さんの、なんか、蕎麦みたいだったっていう、そういうこと？
そういうことで。
なるほど。今日、まさしく、今朝、全粒粉入りのラオウを食べて、全粒粉入りだからいいよねって思って出勤しました。は
いね、免罪符が売り切れちゃいます。残念でした。
残念！
はい。
ということで、そんな大事な情報もお届けしているかもしれない週刊ラジオ、はい、ぜひお聞きください。
はい。
今週の私たちの成果発表です。
です
よ、青さんに負けるな。
お、
負けてます。
ハードル高いな。はい、いきます。前回の宣言、私運動4回すげえ、ムーバレックス4回ムーバレックスすげえ。
誰よりも先にムーバレックスを聞いてるのに、まだ未だに
そこか。
はい、
あ。確かにそうだ。
うん。
どんどん抜かれてる、
ね。ムーバレックスに関しては、はい。
だって、アワさんって、あれだよね、シーズン2からだもんね。
うん。
その人が成果出してるんだよ、もう。
てか、日課になってるっていうところがすごいよね。
は
い、
あ、そうですね。
ね、
もうすげえ、アワさんすげえな感じです。で、運動4回のムーバレックス4回の宣言をした私ですが、
が
運動4回は行きました。
お
お、素晴らしい。
あ、これ、俺書いてる場所ちげえな。駆け込みで今日行けたので、運動は4回クリアです。
すごいね。ツイッターで1回につき2回ぐらい投稿されるから、もっと行ってる感じがしてたけど、4回だったんだね。
なかったですよ。
多分大事なことなんで2回言いますっていうことなんだなと思って、僕いつも見てるんですけど。
2つずつ上げております。
それぞれアプリで投稿されてるよね。はいはい。
なので、前はね、両方地図だったのかな。でも、1個を地図にして、1個を写真にして。
前からそんな感じでした。イメージです。
書いて、しております。はい、まあ、ウォーキングを4回なんですけど、これは、まあ、前にも言いましたけど、考えない。あれこれ考えると、できなくなるっていうのが分かったので、あんまり考えない。うん、とりあえずもうやるもんっていうことで。
やって当然と。
うんうん、はい。なので、外で仕事から家に帰る前に、歩かなきゃいけないみたいな感じでやってできるように今なりつつあります。
お家に帰るにはウォーキングしないといけないと。
そうそうそうそう。うん、で、ムーバレックス、今週1回です。
なんか1回だけ聞くと、むしろよく頑張った感がするのは、騙されてるの？考えるな、まあ、
考えるな、そうなんですよ。そうなんですけど、家に帰っちゃうと、やっぱりね、いろいろ誘惑、仕事、もうできちゃうし、うん、まあ、家の片付けやら、その日のうちの仕事の片付けやら。
ラーメンの貯蔵はいっぱいあるし、おやつは3袋あるし。
で、ご飯食べなきゃいけなかったり、片付けしなくちゃいけなかったり、着替えなきゃいけなかったり、寝なくちゃいけなかったりってなるから、うん、行くと、できないですよ。ただ、家でできる場所を確保したので、やろうと思えばできる状態なので、それをどうしたら、こう、できるかなっていうのを今模索しております。
はい。
あと見ながら、その、哲夫さんがやっている、その見ながらムーバレックスと、うん、まあ、その自宅の作業場の、一角でできるスペースを作ったっていうので、やるのはすげえ、やりたいんだけど、みたいな。ただ、その前にこっちの仕事片付けたいし、とかって、なんかいろんなことがあって、意外とそのムーバレックスができてねえな、っていう感じでございます。で、成果ですが、前回発表した数字が、19年11月12日の計測です。体重 88.7 キロでした。今週、19年11月19日の計測、体重です。じゃん !87.9。
もう、0.8kg の減量です！
おめでとうございます。
おめでとうございます。
メプロクライです。体脂肪です。前回が 26.2% でした。今週の体脂肪率。
お、
じゃん !25.0!
おぉ !1.2% のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いい、
メープル食べても、ラーメン食っても減る。
ね、今週が勝負ですよって永井さんに言われたのが結構頭の中でリピート。
そうそう、俺も。
あったよ。
あったね。
でもすごい、そのことがちゃんと頭にあって、結果が伴ってきてるっていう、これはすごいですね。
すごいよね。
素晴らしいです。
ハンツケさん、先々週、あれだけ A&W 永井先生が言ってたのに、先週、改めて、永井先生よく知ってるね、とこいつよ、堂々と言えるな、と思ったぐらい、物忘れが激しいというのを遠回しに言いたかったんだけど、なんちゅったらいいんだだったのに、ちゃんとそれを覚えてたんだね。
覚えてました。
そう、それ忘れてるから、俺だけ覚えてて、しめしめと思ってたのに。
沖縄をなんとかしなきゃっていう今週ね。今週が沖縄をなんとかできるかどうかがかかっているのが今週だっていうのがあったので、動きてまいりましたよ。
ただ、してきましたね。
ただ、ウエストです。前回ご紹介したウエスト 102.5 センチでした。今週のウエスト。じゃん。 202.8。
0.3 センチメートルの増量です。
パーフェクトならず。
お疲れ様です。
なんか自分でなんかもう逆説を繋いでるからそうなんだろうなと今。
はい、もうそうですね、ちょっとバレた感じはある、うん、でもまあほぼほぼ 0.3 センチですから、ほぼほぼ一緒と思ってもらって、
うん、
差し支えはないと思いますが、だから今回に関してはハンスケさんがウォーキングを頑張った分、
うん、
体重と体脂肪を落とせたっていうことですよね。
頑張りました。
はい。で、ほら、ムーバレックスを、
うん、
ちょっと心の中で軽く、すごいすごいと思いながら一回やってくれた分で、0.3 センチの増量で抑えられた。
そうね、ムーバレックス。やっぱりね、やると、うわ、すげえ効くなっていう、なんだろう、今、できてないから腰が硬いんですよね。なので。
多分、だからそれでサイズが変わらないっていうことだと思うんですよ。やってないことを責めてるんじゃなくて、多分そのことが原因で硬くなってて、サイズの変化が起きてないんだなっていうことだけです。逆にウォーキングは成果として出たじゃないですか。
はいはい。
だから、そこに関しては、もったいないなっていう話をしているだけだから、大丈夫ですよ。全然全然。ただ、ハンスケさんが言うように、本当に家族とかがいらっしゃる中で、自分だけの時間をある程度取って動くのは難しいんだろうなっていうのは、なんとなくわかりますもんね。
うん。いや、だから、この、一回やった時なんですけど、やっぱり4番、5番になると、その腰、動かし、出すじゃないですか。4番、5番の時にね、はい、その時にやっぱりね、まあ、もともとあんまり滑らかじゃないんですけど、それがなお、増して滑らかじゃないっていうの。動きがカックンカックンになるのと、伸ばした時に、あいたたたたっていう、そんな感じ。あとな。
で、怖いのは、
うん、
そういう風に動いていると、
うん、
だんだんですね、皆さん独自進化を遂げてくるんですよ。最初僕がこうですって言ってご案内したのからかなりオリジナルのフォームを作ることになってですね。
はい。
だ要はムーバレックスって多分共通してるのは最初はできないけどできるうちに体が変わっていく。要は体の変化に伴って動かせると体型も変わるとか、まあ体重も変わっていくっていうことをコンセプトに考えてるんですけど、
はい、
動くことを目的にだんだんだんだんしていくので、その通りにまずは時間で動かなきゃならないと思って、うん、動くことにエネルギーを割くことによってですね、
うん、
かなり独自の本当に全国津々浦々たくさんの方がたくさんのムーバレックスをやるみたいな感じになりましてですね。
うん、
まあだからやっぱり本当に定期的なところで本当に確認をしてみたいなと改めて思う機会が、まあ、つい最近もありまして、
うん、
そう本当に分かっててもらってなってから多分分かっててそういう形でやっているつもりでいても、
うん、
自分の目ではやっぱり鏡以外で自分の姿を見ることってできないじゃないですか、
うんうんうん、
だからやっぱりどこかでギャップが生じてくるんですねこれ、
うん、
だからそれを本当に、うんはい、修正をしたいなってとても今強く思うことがありましてそのことをせっかくやるんだったらちゃんと決めがあった方がいいじゃないですかっていうことでですよ、うんうんうん、できてないのを責めたいわけじゃなくて、うん、同じ時間使っていただくんだったら、うんうん、成果が出るために使っていただきたいのでっていうことなんですよ、
うん
うん、で多分成果が出てきて変わったら多分ハンスケさんも本当に、うん、あすげえと思って多分やる回数を増やしてくれると思うんですよ、
うんうんうん、
多分そこに対してちょっと感覚が薄くなってるのでやるモチベーションが下がってるからこれはまあある意味しょうがないといえばしょうがないんですよね。
うん、いや
すみません、聞いた範囲での勝手な想像なんですけど、ウォーキングがその帰りの時に考えずにお家に帰る前にやれるわけでしょ、うん、でそこでムーバレックスの4番がやりにくかったら4番だけはちょっと飛ばして1,2,3,5 をやってその分30分になってもトータルで50分、同じ時間は変わらないでやるっていうのはどうなんですか？
なんだろう、外で4番5番がやりづらいから、
うん、
4番までを 外でやっちゃえってこと、
うん、やってその分。てか、僕がシーズン1の最後の方に、なんか、有酸素運動っていうのはすごく頭にあって、ムーバレックスを忘れて、ウォーキングを1時間やってた時に、永井先生からムーバレックスをやって、その分、ウォーキングは短くてもいいって言われたのがあったのね。
うんうんうん、
で、さらに、今、やっぱ、前に、ちょっと僕はほら、AAR、ABS も含めてだけど、少し成果があったりするから、この前の沖縄の時も褒められるっていうのと、あと、どうせ、ウォーキングなりそういう仕事がハードだったら、その前にムーバレックスやっとかないともったいないって感じになってきたのね。
うん、なるほど。うん、うん、うん。
昔ちょっとバーム今買ってまだあんまり飲む癖がちょっとまだ復活してないんですけど、昔はバーム飲まないともったいないような気がしてたみたいに、うん、今ムーバレックスして動かないともったいない気がするのね。
はい、
うん、
はい、
それで少し結構毎日に近くできるようになったところがあるんですよ。だからせっかくウォーキング50分するならムーバレックス16分フルバージョンじゃなくても13分バージョンぐらいにして、ウォーキング30分なり40分でもした方がウォーキングの効果が上がるんじゃないの。
そうですね、うん、いや
そこに関しては哲夫さんのおっしゃる通りですね。
うん、それで言うと 1,2,3 とかは、うん、曖昧まではやってます。ウォーキングに行く前っていうんではなくて、その
仕事の合間とか
仕事の待ち時間の時とかに結構しっかり、うん、1,2,3 あたりをやるとか、うんうんうん、最近はあまり気にせず4番とかも、
うん、
腰がねやっぱり回らないのがすごく気になっているので、
うんうんうん、怖いでしょ、やっぱこう張ってきてあなんかやるんじゃねえかなみたいな感じになった
ら、ね、うん、そうそうそう、うん、っていうのがあって、もう4番はあんまり、まあ本当に人がいっぱい往来があるような状況の時もちょっと恥ずかしいってなっちゃうんだけど、うん、でもちょっとした隅っこで人待ってたりしなきゃいけない時もあるので、そういう時はもう
だよね。だって我流で腰のストレッチするぐらいなら4番ミバレックスやった方が絶対確実だもんね。うん、
で何て言うんだろう、場所取らないしその場でできるじゃないですか。
お
お、すごい
すごい。
なので一応やっそういうちょいちょいやってるんだけど、
ね、すごいじゃん、それは進化ですよね、中先生。
はい、あとほらちゃんと使い方に関して半助さんが本質的な部分をすごく理解してるから出るお話だと思うので、うんうん、だからなんでしょう、う
まく大丈夫、これなんかすごい心配になってきた、逆に
褒められたら、
すごい正しい、うんうん、いやすごい正しいなと思ってるんですよ、うん、で哲夫さんのおっしゃる通り、例えば腰が動きが悪い時ってウォーキングをしてもいわゆるストロークが短くなるんですよ。
はいはいはいはいはい。
し、あと多分足の接地が柔らかくつかないのでドタンってつくことが多くなるんです、
う
ん、
はいはいはい。
そうするとその負担がやっぱり最終的にまた腰にフィードバックしていくので、
うん、
だからやっぱり腰を柔らかくしておくっていうのは運動効果を高める意味でも大事ですし、まあ、腰のコンディションをね、うん、一定に保つっていうためにも柔らかくしておくことが日々健康に過ごすためには必要っていう感じですよね。それで本当に腰をやってしまって2日3日動けないっていうよりは
怖い、
ちょっと頑張って動けてた方が良いかなっていう感じではありますよね、
うん、まあただなんかね、その1から5番まで通して16分やるのがなんかやった感が
それもわかりますよ。ちゃんとこう、ね、ワンセットこなしたっていう感じ。
っていうのがね、だからそれを、まあ、っていうのがまず一つ目標なんですけど、でも、哲夫さんのその、1,2,3 やって、ウォーキングは、確かにね、考えたんですよ。その、もう夜だし、今、日が短いじゃないですか。
うん、
歩き出すとき暗いんですよね。だから、ここでやっちゃっても、誰も見ちゃいねえよなって。
ああ、そうつながるわけね。はいはいはい。うん、
っていう思ったりしたこともあったし、駐車場、その車止めとく駐車場の車の後ろに隠れて回せたりしちゃえとかあって、いろいろ考えたりもしたんだけど、うん、だからそれもなんかね、最初の話に戻る、その考えないっていうところの、うん、あれにちょっと引っかかってきちゃうんですよ。うん、どこでやろうかとか、うん、どんだけやろうかみたいなのを考えちゃうって、なんか 出だしが遅れちゃうのがちょっと続いて、ちょっと一回そこ忘れようと思ってたんだけど、でも 1,2,3 を出発前にっていうのはありかなっていう気がしたので、ちょっとそれ取り入れてみたいなと思います。
ありがとうございます。そうですね、ウォーキングの成果も上がりやすくなるかもしれないですからね、そこは。
うん。
ファーストシーズンの時にはリーさんが出張先で、ムーバレックスをみんなに教えたっていう時に、ハンスケさん、うわ、外でできるんだって、みんな長井先生が最初から言ってたじゃんっていうところで驚いてたハンスケさんが、にしてはすごくなんかもう身についた感じの発言でしたよね。
とてもそう、本質を理解しているので、だから逆に使い方に関してもこう、使いどころを悩んでるみたいな感じですからね。
なんかこうね、うまくその習慣できる、
なんかそういう空間なりが見つかったらすっといけそうですよね、うん、
そうしたいなっていうのはちょっと今模索してる感じです。はい、なので青さんに負けないように僕も2週間続けてみたいなお話ができるように頑張ってみます。
あ、公園かなんかのさ、多目的トイレでちょっと広めのところあるじゃないですか、そういうところでムバレクスやるとか、ご迷惑。
ああ、いやでもそれはダメでしょう、あれはね、そういう人たちが使えないといけないトイレだから、
うん、そうだね、はい、だったら先にもう警察署に捕まった前提で警察署でさせてもらうとかはなかなか半月さんお住まいの神奈川県警はいろんなところで有名なところで
そうです ね
捕まるものも捕まらなくなるという神奈川県警ですから、ちょっと隙を見て
ちょっとやってみるって
進んで監獄に入っていく男が誰かいるみたいな。ここムーバレックスにちょうどいいんすよねみたいな。
社交ダンスしてるおじいちゃんとかいたりするから、社交ダンスを一人で練習してるみたいな。やったりするから、そのおじいちゃんのそばでやってたら誰も気にしないかな、みたいな感じもしますけど。
はい、そこは楽しみです。
ちょっとチャレンジしてみたいと思います。
はい。
はい。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、それでは鉄道です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回宣言運動4回プラス太ったキャラを見ない、はい、はい、今回私も永井先生の今週ちんたらしとると太るぞとはい、というのが頭の中に、はい、鳴り響いておりまして、今回、うん、運動5回、
うわすげえ、
おお素晴らしい。
ウォーキング3回、そして室内でムーバレックス3セットというやつを2回で5回やりました。
素晴らしい、
ありがとうございます。AAR は1、2、3、4、5、毎日、あ、でも1回だ、あ、そうなんですよ、夜をずっと忘れてしまったんですね、1回ですが毎日はやりました。SER も、あ、1日忘れたか、1回しかやってないか、で朝起きのムーバレックスは水曜日はオフだったのでやりませんでしたが、あとは1回はやった、12日はやってない、17日はやってないか、2日ぐらいちょっとサボってしまいました。やっぱ朝起きて一番にやれなかった時がちょっとあれですね、はい、な感じです。そしてもう一つの太ったキャラを見ないということで、今度はちょっとしたマーベルのキャプテンアメリカのウィンターソルジャーをほぼ1週間見ました。はい、
本当に、
はい、ちょっとしたキャラを見ました。太った人は一人も出てこないんじゃないかなぐらいちょっとしたやつ。もう今なんか私は今後ろから狙撃されてもなんかシュシュッと避けてパパンと逃げれるような気がちょっと若干してるぐらい、勘違いするぐらいかっこよかったです。はい、あと飲み会が、私前回ぐらいに忘年会は今年1回ですとなんかとぼけたこと言ったんですが、忘年会3回です、すみません、
3倍
増えたぞ、増えたぞ、
俺何を思って1回って言ったんでしょうね。一番こう、どんな状況にあってもこのメンバーとはやるっていう、こう、第一グループみたいな、そんな意味で第一グループみたいな言い方をしたんですが、そこが3口なので、3回はあります。で、その1回がちょっと早めですが、ボビちゃんと、やりまして、 はい、美味しいお酒をいただきました。
え、もう忘年会なの？
もうちょっと12月会えなそう、そうなので忘年会ということにしました。
ああ、へえ、なるほど。
11月13日だよ。11月11日に忘年会をやった私たちからすると、
あ、そうか、うん、そうでしたか。
はい
はい、
はい、いっぱい美味しいもの食べました。かなり細かく上げておりますが、あとちょっと、自炊が多かったので、
お、
パチモンカニ鍋などをやったりしました。また全粒粉パスタもやりました。
お、
ちょっともう和風ということでネギを焼いたり、
お、
長ネギを焼いたりして、まあ本当に普通いう焼きそばじゃなくて、そばを焼いたらこんな感じだよねっていう感じに、見えるやつをやったりしました。あとね、うなぎ食べたりね。
なんか動くか
な。はい、ちょっと、法事的なものもあり、そういうのを食べたりしました。ということで、宣言はやったね、4回のところ5回で太ったキャラは見ない、
うん、しました。うん、
はい、ということで体重です。前回ご紹介したのが 83.9kg でした。今週は、じゃん、 83.2。
お、0.7 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。体脂肪です。前回ご紹介したのが 27.7% でした。今週はじゃん、 27.7。
お、プラスマイナス 0%。 減らないな。
増やしそびれました。ごめんなさい。ちょっと増やさなきゃいけないかなと思って、今日夕ご飯、あの、収録前に駆け込みで動こうと思ったので、あまりものでと思うと考えたら、炭水化物のナポリタン定食をやってしまいまして、直前にやる食事じゃなかったよなと思いつつ。はい。
いいのそれ。ナポリタンご飯ありですね。
あの、お好み焼き定食は大丈夫ですか、半助さん。
全然大丈夫です。むしろ、ご飯欲しい方です。
わかるよね。僕もそうなんですよ。あ、うん、ありえないだろうという方結構いらっしゃるじゃないですか。中井先生は、うん、あ、お好み焼きがダメだもんね、中井先生ね。
そうなんです。お好み焼きの時点でちょっとあの、きついっていうところがありまして。ただ、お好み焼き定食を食べる人がいることに関しては全然理解はできます。
抹殺したいとか思いませんか？
あ、それは全然思わないですね。だから、おかずにならないとかも特には思わないんですけど、うん、僕が丸い小麦のものがダメっていうだけでです。
僕はいらないっていうだけ。
うん、
そうです、はい。ちょっとあの、食べようがないなって思うだけで、それを食べる人が定食で食べるのは、全然普通に、うん、ああ、そういう感じなんだなと思って、受け入れることは問題なくできます。
ああ、よかったです。うん、はい。ナポリタン定食はということで、ちょっと不安ですが、玉ねぎをちょっとあえて炒めすぎないようにして、シャキシャキ感を出して、カット、咀嚼を多くしました。という、ちょっと、もう少しは考えた風りのアリバイを入れてみましたが、ウエストです。
はい。
前回、青さん様を吹き出させたウエスト、
うん、
ご紹介したのが 97.4cm でした。
はい。
今週は、じゃん、92.2!
5.2 cm のマイナスです
。聞いて、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ここを聞いてもらわないとね。
うん。
青さんにね。
それだけかい、はいはい、もっとこう、
いやー、でも本当ギターバッコン素晴らしいね。
はい、すいません。
相変わらずというか、すごいな。
お下品ですいません。はい、ということで、
ね、いや、まあうまくね、はい、あの回収できたっていうことですからね。前回やっぱりあの疲れが残っていて、それが体に影響を及ぼしてた部分を今週で回収していただいたっていうことだと思います。
はい、おお、すごい。沖縄なかったことにした感じだね。素晴らしい。
ありがとうございます。もうこれで安心していいんですか？
安心する。
安心はダメだよね。
ちょっとそう、あの、ここで冷静になりたいのが、前回がものすごく増えたのを収束させるのが今週だったじゃないですか。
そうですね。はい。
そうなるなる。ここでスタートラインに戻ったっていう感じになるじゃないですか。
そうですね。
なので、
より道から帰ってきただけですもんね。
そうです、そうです。あの、ここからが本来の、あの、目標っていうお話なので、そうですね。そう、あの、ちょっとあの、 だいぶ大きく変わったので、一瞬それに気を取られがちですが、ここからが本題だっていう感じですからね。
ちょっと待って、落ち着け。
実は。
その前の時点で衝撃を与えた上にさらに増えたんだもんね。
そうです。なので、そう、ここから減らしていくことが勝負どころになっていきますからね。ただ今週これだけ、本当に僕ら写真も哲夫さんが撮ったのを見せていただいたりとかもしてますが、
はい、
今回本当にお召し上がりが多くありっていうのと、まあ、実際に炭水化物等々も多かったにもかかわらず、
うん、
はい、
数字と体型の反映の仕方っていうのが運動とやっぱりうまく折り合いがついて、あとやっぱり太ったキャラを見ないというのが効いたのか、うん、大きいサイズダウンがですね、
はい、
書かれてまして、だからちゃんとそう、ちゃんといわゆる伏線回収がしっかりできたっていう感じですもんね。
はい。
だからここからそう、いかに減らしていけるかで、ちゃんと勝負していかないと、ちょっとすみません、僕も一瞬、すごいって思っている自分も半分いながら、はい、待て待て待て、どこがスタートラインだったっけっていうのは、ちょっと自分でもちょっと確認しながらでいかないとまずいなと思っていたので。
はい。
ベイクスはやばいっていうことがよくわかりました。
言わないで言わないで言わないで。はい。はい、はい、ということで宣言は、じゃあ、2回オフは取りたいので、でも1回なんかトラブルがありそうだから4回
お、お、素晴らしい。
はい。半助さんの宣言聞いてなかったよね。半助さんの宣言。
今、その宣言という、なんか今、ネタ帳の文字を見て、あ、俺、どうしたっけって思ったら言ってなかったです。今週は、撮影が1個あるのと、休みが、一緒かな。ちょっと撮影がある分ちょっと厳しいけど、4回でムーバレックス、その3のやつをなんか計算考えてあれして4回。
お
お
!4 回4回で頑張ります。
4回。
まあ、腰のためにもっていうところですね。
そうですね。まあ、ちょっとそこは気にはなるので。っていうのと、なんかうまく家でもやる習慣ができるといいかなっていう感じです。
はい。
はい。
まあ、でもお二人とも今回数字ちゃんと沖縄の分回収できてた感じはありますのでね。
ですかね。
とてもいい、そう、モデルケースになったというか、とりあえず楽しんできて、
はい、
その後戻ってきてからの一週間で結構変わるっていうことはこれで証明できたじゃないですか。お二人がやっぱりちゃんと動いた分が数字に乗ってきたっていうことで。
うんうんうん、
楽しんできた分も数字に乗ったけど、ちゃんとそれを収束させることも数字に乗ったっていう両方ができてるので。
はい。
だから何でしょう、例えばどこか普段と違うところに出かけた時も、そこでこういろいろ考えて、あ、ちょっとこういうのはやめとこうかなっていうのも、そこは楽しんで、戻ってきた時に、ちゃんとそれを収めようとすることができるんだよっていうのが、わかると、
うん、
ね、お出かけすることも楽しめるっていうことを示していただいたのかなと思ってます。
なるほど。
だから逆に言うと、沖縄行った時にベイマックス見ちゃダメってことだよね。
ああ、
そうですね。
俺沖縄で見てたんだよね。ダメだね。はい。
ベイマックス、2とかないんですか？
いや、2出そうなんだよ。なんか、今、その話なんで、
ね、
作るなって感じ。はい、もういいです。はい、
ぜひ、2見てくださいね。
い
や
い
や、
すみません。はい。
ということで、まあ、ちょっとまあ、回収っていうふうには言っていただけたんですが、まだまだちょっと僕は回収しきれてないので、来週も引き続き、沖縄の回収、頑張っていきたいなと。
頑張ってください。
思っております。
はい。
はい。ということで、お届けしました。みんなのダイエット164回でございました。お相手は半助と、
哲夫一郎と、
長井でした。
ハッピーメイプル。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッピーメイプル。
ハッピーメイプル。
これがまた語録に残るんだな。